レコード大賞の歌唱賞
そうなんだ
ですよね。
で
これから
それからその後
NHK
に走るっていう、 NHK じゃなくてあの時は帝劇か、
帝劇
そうですね、うん、あのそうだ、あの頃は宝塚はい、
に移動するわけですよね。
そうですそうです。
それの時に、ひばりさんと一緒に移動なさった。
そうですそうです。その時ちょうどこの時はそうです、美空ひばりさんと一緒のステージ で終わって、紅白に出るあのグループは上手の、あの上手のどの辺かな、とにかく上手に集まっててくださいっていうアナウンスがあって、うん、終わったらとにかく衣装着たまんま上手に集まるんですよ。で私も集まって、隣にひばりさんがちょうどいらして、でひばりさんのお付きの方、マネージャーの方もいらして、私のマネージャーの方もいて、でとにかく歌い手さんがバーッと集まって、うん、それではこれから紅白のためにこれから移動しますと、私に沿って皆さん一緒に移動してくださいってまあ言ったんです。その方を見ながらみんな移動したわけですよ。でそうバーッと見てたつもりなのに、途中でその人が見えなくなって、はっと気がついたら周り誰もいなくなって
迷子
になって、私とひばりさんだけになってたんです。
それは恐ろしい状況ですね。
そう
差しになっちゃった、
よりによって。
そうです、だって普通私一人とかね、なら分かるんですけど、ひばりさんも迷子なんですよ、うん、
一緒に迷子になっちゃった。
それもひばりさんのマネージャーさんとかお付きの人、うん、普通ひばりさんのそばにぴったりくっつ、その方たちも見えないんです。とにかく二人きりなんですよ、うん、それで二人でどうしよう、もうそうなると先輩後輩がなくなっちゃうんですね。その壁が
決めてる場合じゃない
いや、ひばりさんはそんなこと
言ってない。ひばりさんと仲良しだった
ね。すごい歌も作ってくださったりなんかしたんですけど、はいすね、とりあえずでも大変な大先輩ですし、もう大変な歌い手さんじゃないですか、はい、ですから、まあ、女王ですよ。ですからまず二人っきりになるなんていうことはありえないし、今までもなかったし、二人っきりで話したこともないんですよ。なのにその時二人っきりになっちゃって、どうしようって、僕もどうしよう、私たち神隠しにあったって言っちゃった本当だ、どうしようどうしようって、とにかく行こうつって手つないでね、とにかく出口を探して、でやっと出口が見つかって出たんですよ外に。そしたら真ん前に立派な外車が置いてあるんですよ。で私もすっごいとっぽいから、もうあこれはひばりさんの立派な車だと、 ひばりさんってすぐ思っちゃったんです、ね、それで買って
行
こう、そうなんで勝手に乗って、でひばりさんは私が乗るもんだから、ひばりさんは私の車だと思ったらしい。で2人とも大勘違いの姿で乗って、それじゃ行きましょうね、よろしくお願いします。あの運転手さんがいたんですよ。そしたらその運転手さん、なんかお間違いじゃないでしょうかって言うんです。でひばりさんに、これひばりさんの車じゃないって言ったら、ニコちゃんのじゃないの、違う、乗りましょう、すいませんって言って降りて、それでとにかく2人でもうなんて言うんですか、とにかくかけっこですよ、2人でもう 1,2,1,2 って、もう
走っていったんです
よ。走ってったんですよ、
衣装を着たまんま高橋とまで走ったんですか。
そう、もう腕を組んでね。それでその時は本当にもう2人とも同志でしたね、あの時。
紅白に穴を開けるっていうのもね。
そう、もうオープニング出ないとまずいじゃないですか。そうなんです、とにかく2人でもう 1,2,1,2,1,2 もう大変です。それから本当に仲良くなったですね。
戦友みたいな感じですね。
にすると、
あのなんかね、もうその先輩だよ後輩だよ、とにかく歌い手の仲間っていう、多分ひばりさんもどっかで壁がなくなっちゃってるんでしょうね。
その時は間に合ったんですか、ちなみに。
間に合った、
よかった
ですね。あれはすごい出来事でしたね。今考えても、なんで二人とも、だって私一人だったら分かるし、ひばりさんだけだったら、誰か一人だったら分かるわけじゃん。 そうですよね。それがあんなにひばりさんの場合はいっぱいついてらっしゃるんですよ、だからひばりさんが一人で行動するってことは
ないですよ、ないですよね、
必ず誰かがもう見てるし、必ず手を持ってるじゃないですか、ね、なぜあの時あんな風に、私たちだけになっちゃったのか分かんないんですよ。
まあ、その後のひばりさんのマネージャーへの折檻っていうのが、こう考えるだに恐ろしい、お仕置きがどんなことがあったのかっていう、
ね、
どうだったんでしょうね。でも相当
に尽くしがたい、
相当でも笑いましたよ二人で。その後ね、要するにもう安堵になってからはもう大笑いして、だから会うと、もう最初まず会うとこんにゃじゃなくて、もう指さして大笑いする。
まあ、た今度は迷わないようにしようみたいな。
でまあその「紅白」ですけども、はい、62年に、はい、デビュー翌年に、まあ、最初に出て、まあ、バケーション。
バケーション、はい、
でその時が、吉永小百合さんと一緒の初出
場組で、そうですね、小百合ちゃんとそう
2人で楽屋も一緒で、
はい、
こう手をつないで、手を握り合って、その緊張を、
そう、目見つめながら2
人で分かち合ったというのを聞いています。
あの私も最初で、小百合ちゃんも最初、うん、で小百合ちゃんとはほとんど会ったことないんですよ、うん、その紅白で
初めて、まあ、レベルも違いますね、
うん、そうです。ですけど最初っていうそこが2人の接点で、うんうん、怖いねなんて最初言ってて、怖いねなんて、そのうち2人でだんだん近寄ってって、手を握って目だけ見つめて、大丈夫だね大丈夫だよって2人ですごい親友になっちゃった
すごい、そうなんですね。
なんかあれも不思議でしたね。なんか、なんかわからないけど、
うんうん、でもねそれまで NHK のね、はい、いろんなことやられたりね、はい、いろいろして、ね、かなりね、はい、こう若いが場数は積んでいたと思うんですよ、
はい、
それでもそう緊張するっていうのはやっぱり当時の歌い手さんにとって紅白っていうのはそれだけ特別なことだったってことですか。
そうですね、やっぱり紅白最後の歌い締めっていうのがあるんですよね、うん、今年この年最後、うん、もう元旦から歌う、次の日はまた歌うんだけど、うん、とりあえず今年これで終わる、うん、そうするとなんかその中の緊張、ものすごい自分の中のまとめっていうのがこうバーッとくるんでしょうね。
そうなんだ。
でなんかもうすごいそれがその今年の私を全部ここで出し切るっていう何か思いが多分あるんだと思うんです、うん、それでもうなんかカチカチになって、
そうなんですか。
だからあのクンビアもああいう顔して歌ってますけど、うんうん、相当カチンカチンになって歌って、
そうですか。
そうなんです、
そうは見えませんでした、ねね、
なんかずうずしく歌ってるように見えるでしょ。でも相当歌ってたと思います。
本当になんかすごいね、うん、楽しそうにこう、ね、天衣無縫という感じ
ですけど ね、
いやもうね出ていくまではガキガキになって、うん、ですからいつもねイントロが鳴って、はい、最初のクンビアの場合はクンビここですよね多分。クンビアつったし、そうなんです、ね、そう、そこまで行くまでがこんななってるんですよ。
そうなんですか、うん、でも走って出てきましたよ、だって
あれきっと相当慌てたんだと思う。
そうなんですか。
まあいろんな場あのこう経験を積んでるっていうことでは、うん、あのニューポートジャズフェスティバルに、
はい、
日本人で初めて出たっていう経験もお持ちで、
はい、
これはあの昭和40年で1965年のことなんですけども、うん、
はい、
まだこれは非常に早いですよね。
そうですね、この1965年、1963年かな、3年の時に真夏の夜のジャズっていう映画が来まして、う
ん、
ニューポートジャズフェスティバルの絵、そのライブを撮った映画なんですけど、それを見た時にすごいショック受けまして、うん、私は絶対ここで歌うって本当に自分で思ったんです、うん、歌いたいと同時に、
まあ、絶対ジャズの中では一番こう有名な、
そうですね、大きな
昔はね
フェスティバルで、うん、で絶対私はあそこで歌う、いつか歌うなんて、まあ、子供だから夢持つじゃないですか、うん、でそんなことをこう思ってたんです。そしたらある時新幹線にたまたまグレン・ミラーさんが来日してて、うん、グレン・ミラーのオーケストラが、
うん、
でそれを呼んだ日本側のエージェントがちょうど知ってる人だったんで、ミコ、うん、ちゃんグレン・ミラーの今日バンドさんが来てて、そのプロデューサーであるジョージ・ウェインさんって人に紹介するよって、この人はニューポートジャズフェスティバルのプロデューサーでもあるんだよって言うんですよ。え、あのニューポートの、うん、だから紹介、まだ子供でしたけど紹介してあげるねってから、わあ嬉しいなって言って、でこちらがジョージ・ウェインさんだよって、うん、ニューポートのすごい一番のボス、うん、トップですよって、でこっちはマメジャズシンガーまだ10代でしたから、そしたらジョージ・ウェイさんが、うん、こんなちっちゃいのにジャズシンガーなのって、でいやジャズも歌うけどポップスも歌えますとかなんか、うん、あでもジャズも歌うんだ、じゃあ聞きたいなってなんか興味持ってくる、で東京に帰ったら歌聞けるかなっておっしゃったんで、あいいですよっていうことになって、じゃあ東京に自分たちもいついつその公演が終わったら戻るので、あの日にちを決めて歌を聴かせてくれ、うん、それでその日が来て歌った時にちょうどピアニストがいなかったんで、ジョージ・ウェイさんはもともとデキシージャズの 自分自身若い頃はピアニストだったんで、はい、弾いて歌ったら、うん、弾いてるとよく歌が分かんないから録音取ろうということで録音スタジオを即その場で空いてたんでやって、うん、録音して、でそれをニューヨークに持って帰って聞いたんでしょうね、うん、そして1965年のニューポートの、うん、出演 の、 そのインビテーションが来たんです、うん、で私も本当にあんな63年に見たステージに出て歌うの、うん、その時にどう思うといいんだってその時初めて強く思ったから、うん、すごく思ったんですよその時、うん、映画見ながら、うん、本当に映画見ながら途中からこのステージで私は歌う絶対歌うと思ってて、映画見てるとシンクロするじゃないですか、自分が歌ってる自分がそこにいるみたいな気になって見てたんですよ、だから今そういうイメージトレーニングってよくやるじゃん、うんうん、でもその頃そんなこと知らなくって、うんうん、映画見てたらその映画の中の歌ってる人が私に子供だからすぐなるじゃないですか、うんうん、でだからああきっとものすごく強い念写をしたんだな、
そうなんだ、うん、
だから65年にもうおいでってことになって、うん、それでもう行ったらすごくその時に素晴らしい扱いをしてくださって、土曜の、うん、あ金曜だったかな、金曜か土曜の、うん、と夜の要するにその日の唯一の歌い手の扱いなんですよ、
う
ん、
あそうですから、すごいですね、
演奏ばっかりですもんね、
演奏がダーッとあって、うん、演奏の中で歌い手さんが出てきて歌うことはあるんですけど、うん、その歌詞のコーナーっていうのは、ね、うん、その例えば水曜日だったら水曜日の夜の歌い手は誰々って決まって、
うん、曜日ごとにこう
決まってるんです、
でも週末だから一番いい時ですよね、
そうですね、で土曜日は多分フランク・シナトラさんだったんだと思う、だから多分その前の日だから金曜日だったと思うんですけど、だからそれがその扱いが素晴らしかったんで、それまた心臓が口から出そうなぐらい、うん、なんかもうガタガタ硬直しちゃって、だからイントロの音が聞くまでもうなんかもうロボットのようにこう行って、うん、でバラバラバラってルバートで出るんですよ歌が、でコール・ポーターの Just One of the Things っていう歌を歌ったんですけど、まず最初にで全部で7曲歌ったんですね、うん、で最初のイントロが鳴るまでこんな状態で、イントロがボロボロンとなってハッと歌った時にやっとふーっといつもの自分に戻って、
うんうん、もうあれですよね、こうバンドを連れてったわけじゃないから
向こうの
単身ってことですよね、そうですほぼね、
はい、うん、
それもすごいですよね、だって
そうです ね、 ね、だから本当に何にも初めての海外、うん、しかもそれがニューポートジャズフェスティバルで、
うん、
初めての海外だったんで、うん、それでうちの母も初めてで、うん、うちの母と一緒に、
あ、そうなんですか、そうなんです、だってね、そのウェインさんもね、そう紹介されたのは紹介されたっていうことはあるんでしょうけど、別に好意で出すわけじゃないわけじゃないですか、
そうですね、
だ
からね、
まあ、それだけ ね、 そ、 ね、それだけなんていうの、説得力があったってことだと思うんですけれども、
そうですね、なんであの時に、うん、その同じ新幹線だったってこともすごいことだし、うん、それからジョージ・ウェインさんっていう人がニューポートのトップだった、うん、でそのトップの人紹介してくれて、うん、その人がすごく私の歌を聴く前に聴きたいっていう気持ちを持ってくれた、それがまずすごいな、その次に聴いて気に入ってくれた、で呼んでくれた、なんてすごいんだろうって、
でもね、その時に、その時例えばテレビや、はい、そのね、ライブのコンサートとかで歌っていたのはジャズじゃないわけじゃないですか、
そうです、ポップスです、
ポップスですよね、はいはい、ポップスを歌いながらご自分でもジャズは自分でトレーニングされてたってことですか、トレーニングって言ったんでしょうけど、
そうですね、米軍のキャンプの時はポップスとかロック、それから結構ジャズのスタンダードすごい歌ってて、はいはい、それで、東芝でも、ジャズのアルバムを
出して、何枚か出して
そうですよね、
はいはい、でだから結構そのコンサートでもジャズとポップ、うん、それからロックンロール、うん、まだオリジナルがその頃はなかったんで、歌謡曲がなかったんで、うんうん、それを結構コンサートで歌うチャンスが多かったんです、
ね、米軍キャンプっていうのはどれくらいやられてたんですか、で
キャンプはどれくらい、
確か小さい、そうです、すごく小さい頃から
4年、小学4、5、6、6、 4年ぐらい歌ってたんですかね。
あ、えそれはじゃあもう10歳ぐらいから言ってたん
ですか。そうですね、結構ちっちゃい時から
歌ってた、
う
ん、それ小学生がその米軍キャンプ歌ってていいんですか。
いや本当はいけないんです
それ労働基準法に
違反するし、
だいたいお酒飲むとこですよね、
うん、それとギャラが発生するんです、うん、で本当はギャラもらっちゃいけないんですよね、うん、でもワンステージ1500円だったかな、
うん、すごいですよね。
すごいです、
いいお金ですね。
それで結構10回以上は仕事あるんですからね。で仕事があるとその日に仕事があるんですよ。だから、うん、あの必ずうちの母が電話で、はい、あのおじさんおばさんそれから遠い親戚の皆さんをね、はい、病気にしたりして早引きするんです。
ああ学校相対しないと間に合わないですもんね
その電話がかかるんです。おじさんがねなんか相当重い病気になったから早く帰れってあの広田さん言ってますよって言われて、ああもう仕事だってすぐ分かるんです。
もうそうなんですか。
そうするとうちの母が譜面と衣装を持って待っててうちでくれる。そして私が着替えて、は
い、
もうバーッと電車に乗って行くんです。
よくその電車で同じあの席の向かい側に
そうです、よくそうです、立川とか、うん、あの、はい、ああいうふうに八王子の方とか、はい、いろんなキャンプ米軍キャンプ福生とか行くときに、はい、あのいろんなあのやっぱりキャンプに行かれる方と会いますでしょ、うんうん、時にキングトーンズの皆さんとか、それから一番やっぱり印象的だったのが伊藤ゆかりちゃんで、ゆかりちゃんの場合はお父さんがついてたんですよ、はい、でうちはお母さんがついてて、うん、でゆかりちゃんが目の前に座って電車ですから向き合ってどうやっか座る、うん、で1時間半ぐらい2人でじーっととにかく無言なんです。
それガン飛ばしてるってことですか。
じゃなくてなんか
小学生同士
で私も なんかこの人は普通の小学生じゃない、
それは向こうも思ってるでしょうね。
多分なんか私と一緒にこれからキャンプで歌う人だよねって絶対そういう、うん、なんか荷物持ってるし、うん、そんな感じで向こうも多分そういう、うん、でデビューしてお互いに仕事で会うようになった時、はい、あの時覚えてる電車の中で会って覚えてないよねって言ったら覚えてたんですよ、ね、でなんであんなにじっと1時間半見てたのって言ったら同じこと思って、
あそう、あ声かけずに、
うん、私と同じ歌う人かなってずっと思ってたって、うん、やっぱりどっか違うんでしょうね普通の小学生とは。
いやそれは違いますよ、それは違う、それは全然違う、ね
まあ、お父さんとお母さんもガン飛ばし合ってたでしょ
う、ね、いやそう、やっぱりなんか不可思議に見てたんじゃないですか。なんか普通の親子だけど普通じゃないって、はい、で向こうも、うん、親子だけど普通のじゃなくてなんか、うん、
小学生の乗る時間帯じゃない
ないですしね。そうですね、
だ小学生なのにやっぱりちゃんとした、ね、あのロックンロールとかに合うような洋服を着て、
あ衣装はまた別に持ってメイクも、ね、だからやっぱりそういうのも持ってるし譜面も持って
そうですよ、ね、
持ってたし、
でもステージに出るときはちゃんと着替えて、
そうです
ちょっとメイクもして
ちゃんとメイクして、
すごい小学生ですね本当に
本当はねまずいですよね、だから小学生でももうちゃんともうきっちりメイクして、うん、でも一応こんなドレス着て、
うん、あやっぱこう
そういうドレス着て、そう、それで一応自分でアナウンスは最初だけ外人さんがミスミエコって言ってバーって言ってください、うん、そうするとイントロが自分の持ってた上のイントロが鳴って一曲歌うじゃないですか、うん、そうすると自分で Thank you って言って、うん、Thank you very much とか言ってMy next number is とか言いながらやるわけで、今考えると相当恐ろしいことやってたな
ねえ、でもその頃はやっぱり英語なり英語の発音なりっていうのはそこで覚えていったってことはあるんですか。
そうですね、やっぱり結構ちっちゃい時って耳ってすごいやっぱり一番耳で捉えるじゃないですか。だからまずその英語のフィーリングっていうのを掴んだのはラジオが最初だったんですよ、うん、そしてレコードを聴いて単語を覚えていった、うん、だから本当に音で私は入っていったんですよね、うんうん、だからあのとにかくその語学の言葉っていうのはまず音で入っちゃう方が一番簡単かもしれないねってよく、うん、
そうなんだ、うん、だってやっぱ全然違うもんね、うん、普通の日本人の歌手が歌うね、うんうん、やっぱねひばりさんの話出ましたけど、ひばりさんもジャズのスタンダード持ってますよね、いいですけど、やっぱり美穂さんのジャズとは違いますよね、もう、なんていうの、発音からしてね。
そうですか、ありがとうございます、ね、
でまあずっとジャズを歌い続けてらっしゃって、で、はい、先日あのこの
これですね、もうファンはすでに買ったと思いますよ、
コロンビアのジャズの音源を集めたものをボックスセットにして、
はい、8枚組です
、8枚組、
そうです、
18,000 18,000 だったっけ、うんうん、もう大人買いの世界ですね、これも、ね、
でこの中で新録が2枚入ってて、はい、1枚はまあジャズをあのまるっと歌ってて、はい、もう1枚はあの最近の日本の、
はい、そうです、
まあ、J-POP って言うんでしょうか、
そうですね、
まあ、そういうものをこうカバーしている
、はい、こういうのって初めてですよね、
そうですね、あんまり本当に今まで自分の歌う曲ばっかりに追われてて、うん、
はい、
本当に人の歌を歌うってことが本当なかったですね、
これもなんか配信で買えるようになったら
じゃ
ない
ですか、あ、これですね、
あ、1枚ずつね、あ、よかった、
あのね、大人がいビビる、
うん、
せこい大人のためにですねあの iTunes ミュージックストアで買えるようになったそうなので、
あ、まあ、
ちなみにさっきのあれですよね、あのトークも買えると、
トークおしゃべりも買えるしジャズも買える、
うん、同じ値段かっていう感じですけど、
ね、あのカバーっていうのはですね、はい、例えばですね、ミーシャのエブリシングとかですね、山下達郎のクリスマスイブとかですね、
はい、
スイートメモリーズ、ね、
そうですね、
聖子ちゃんのね、
あと渚の噂のリメイクもありますね、
はいはい、
うん、この辺ね、意外っちゃ意外な選曲ですけれども、そうですね、選曲はどういう風に、
これは好きな歌手であり歌、はい、楽曲がすごい好きだったってことと、
これでも
そから周りの人たちも結構この好きで好きでっていうリクエストも、
あ、そうなんですか、
じゃあ歌っちゃおうかみたいな
感じ、あ、そうだ、ね、まあ、いつもこういう曲っていうのは聞いてるんですか、
いや、あんまりあのもちろん、うん、あのテレビとか FM で聞くことはいっぱいありますけど、うんうん、歌うとか意識してそれを買ってきてっていうのはあまりなかったです ね、
うん、今まで不思議なほどなかったですよね、こういうのは ね、
なかったね、
いかにあれですよね、やっぱこうアルバム
コンセプトっていうか、まあ、そういう単位でそういうことで活動してた
ってことですよね、
そうですね、でもシングルすごく出るってのはものすごく嬉しいですね、やっぱり、う
ん、やっぱり歌手としては、うん、
出したい、
盛り上がります
ものすごく、うん、だからなんか、あ、15年ぶりにやっと出るんだってさっき聞いて感動してい
やいや、まあ今日はそんなような、
ね、
まあ盛りだくさんでお送りしましたが、
はい、
でもね、
時間が来たような
ね、こうやってね気軽に出てきていただけるね、うんうんうん、あの大歌手の方っていうのもいないと思うんですけれども、うん、広津さんの場合ね、知らない人も多いでしょうけれども、意外にね、あのライブをたくさんやってらっしゃるんですよね、
そうですね、
だから僕もそれを聞いてびっくりして、うん、あの大きなホールだけじゃなくて小さいところでもすごくまめに出てらっしゃいますよね、
そうですね、
それが偉いなと思うんですけれども、どういうふうにしたら最新の広津さんっていうのは、
そう
スケジュールとかってやっぱウェブサイトですか、それは
ウェブ
で、ウェブ
オフィシャルサイトでですね、
ミコのオフィシャルサイトがあるんですね、
そうですよね、
はい、そうです、
はい、でね、僕のもこの前行かせていただいたんですけども、大きいとこじゃなくて、例えばね銀座の小さなクラブとかね、うん、
ありがとうございます、ね、来てくださって、そういうところで、
ね、熱心なファンが詰めかけて、
はい、
なんかお酒飲みながらね、もう1メーターぐらいのところで、うん、ミコさんが歌って踊るのを見れるんですよ、ね、生バンドでね、
そうですね、
こういうのってね、こう見る方もすごい幸せですけど、
すごい贅沢な話です ね、
やる方も面白いでしょ
うね、楽しいですね、もうすごくその、うん、すぐ伝わってくるじゃないですか、うん、だからとってもやりがいがあるっていうか、うん
ね、
うん、楽しかったです、
ね、なんかお酒飲みながらこうあれ歌ってくださいとかって叫ぶ親父とかいるんだよカラオケじゃないんだからっていう、まあだからね、親父もね、でもやっぱりそういうあのね、さっきグランド昔歌謡曲を支えていた場がね減ってるっていうお話をしたんですけれども、
はい、
あのライブを大切にしようっていう、ね、気持ちからそういうのを続けてらっしゃるんですか、
そうですね、なるべく歌うその 接して歌う場所が多い方がいいよねって、やっぱり生の歌が一番いいじゃないですか、今の私っていう。だからそれを聞いていただくのに一番ライブだから、そのライブでもジャズだけっていうライブもありますし、それからポップス、ロック、歌謡曲歌う、それからポップスだけっていうライブもあるんですけども、でもとにかくいろんなライブに出て、で今の私を聞いてもらう、っていうのがすごく大事だなってつくづく、はい、
びっくりしたのはね、すごいね、年齢層がね幅広いんだよね、ものすごく人のね、
はい、
あのずっと年上のね、
そうですね、
おじさんぐる、おじいさんと言うと失礼ですけれども、60代後半みたいなグループもあれば、20代のね仕事帰りに急いで駆けつけてきましたみたいな、ね、あの女の子たちのグループもあって、
はい、
この広がりは何だろうと思いましたね、僕は。
でもあのなんか嬉しいですよね、こう年配の方から、まあ、
ずっと現役だからですね、
そうですね、なんか長く歌ってきたんですけど、なんかあんまり長いって、最近あそんだけ歌ったんだけどなんか長く感じないねなんて言ってて、
まあ、だって今のねビデオ見比べてもここに40年間の時間があるとは思えない感じが
全然
ね、本当に
40年は考えつかないもんねそれ。
びっくりした、ね、ここに来てらっしゃる60代の方もですね、
同世代のミュージシャンって言ったらローリングストーンズですよ。
そうですよ、ね、
ミックジャガーとかそういう人たちと同じですか ね、
あっちは血入れ替えたりいろいろして元気を保ってる人たちが、
そうそう木から転落したりね、
ねえ、そうね、素で頑張ってる、
素で、
ねえ、
いろんなことしないとね向こうはやっていけない
です、そうですよね、
それは違いますよ、
ね、でもあの、ね、これからねたくさんコンサートもあると思いますけれども、はい、近々ねこう生で見れる機会っていうのもしあったら教えてくれますか。
近々あそあ 12月はライブで、はいはい、ここはでもねジャズだけ、ここは
あでもいいじゃないですか、
いいですか、ね、銀座のスイングが毎年必ず12月は出てるんです、はい、よろしかったら聞いてください。
日にちはあのウェブでチェックして、
ね、でも今からねチェックしておかないとね、
でジャズがお好きな方は聞いてください、
ね、だってね、こうちょうどジャズボックス出たわけだし、これ聞いて予習して、
ね、うん、すごいんですよ。
そうですか、ありがとうございます、
本当に、まあ、今回大人買いを目指していただきたいですね、
そうですね、まあ、はい、あのボーナス出たらこれ買うみたいなね、
あ、
まあ予約ね
いいですよね、
アマゾンでね、
いやいや、まあ、はい、今日はこう楽しいおしゃべりをですね、遅くまでしている間に
とんでもないです、はい、楽しかったです、
あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、はい、まあもうあれしましょうかね、ちょっと段取りを変えまして、まあ、全体的にこういうようなこうイベントをしてみたわけですけれども、
はい、
まあ一応ねこれも買っていただかなきゃいけないし、
エクスプレスはいいですか、もうそれはもうぜひ ね、
ぜひ
この今後の売り上げにこの後はかかってますからね、
そう、
また
ね、
また湯浅くんもとんでもない選曲をしてくれると思うので、
また
よろしくお願いします、
ね、本当は今年はですね、あの暮れにクリスマス歌謡曲のクリスマスを作ろうかなっていう話もあったんですけども、まあちょっと来年に持ち越しってな感じなんで、皆様のご支援あっての、こういう商売でございますので、はい、ぜひこうですね、レコード屋で見たら即買うみたいなね、そういう習慣をつけていただきたいと思います。
まあ2枚買いが基本ですけどね、
1枚取っといて1枚聞く、
そうですね、
じゃあ美
子さんまた変ね、ま
あ、これも2箱買うみたいな、
そうですね、はい、でもまたトークもお願いします。
ありがとうございます。こちらこそ、
もうまだいろんなことをお伺いしたいんですけども、
はい、
今日はこのぐらいにしておきましょうか、
はいはい、どうも
ありがとうございます、
ありがとうございました、
どうもありがとうございます、ありがとうございます。